デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はですね、はい、20代の女性の方からご質問いただいております。
はい、
千葉県の災害ボランティアに行ってきました。
あ、すごいですね。
そこで目にしたのが、水がなくても歯磨きができる使い捨て歯ブラシ、ローリーブラッシュというものでした、直径 1.5 センチくらいの丸型、イソギンチャクのように細かい突起がついています。口の中で転がすように歯に当てると 3,4 分で綺麗になったと感じました。何でも行政が災害用の物資として配っていたようです、初めて見たのでこんなケア用品があるんだと驚きました。あるんですか。
あるんですね。僕はちょっと経験ないので。でもいいですよね。まあ、水がないっていうか、おそらく水の制限がある状況で、歯磨きにお水をっていうのはなかなか、ね、難しいんでしょうね。飲み水としてだったらいいんでしょうけど。
そうですよね、
そういう場合は確かにこういうものがあるし、あとはあの歯磨きガム、もありますよね。ああいうのでもまあいいと思うんですよ、こういう状況がずっと続くわけではないだろうから、その場しのぎっていう言葉はちょっと適切かどうか分かりませんけど、一時的なものとして例えばこういうものを使ったり、この方がね経験したようなものを使ったり、歯磨き用のガム使ったりでもいいと思うし、あと、歯ブラシに直接液体歯磨きをつけて、それで磨いて、でうがいはなかなかできないでしょうから、唾を吐き出すだけでもそれでもいいと思うんですよね。だから正常時と同じようにブクブクしなくちゃいけないっていうふうに考えなくても、練り歯磨きだとね、どうしてもそういうふうにしたくなるんですけど、水歯磨きだと液体の歯磨き粉ね、だと割と唾液と混じって唾と一緒に吐き出せば、問題ないと思いますから。
なるほどね。
だからこの歯ブラシじゃないとダメじゃなくて、今こう自分が使ってる歯ブラシに液体の歯磨き粉をちょっとね垂らすようにしてつけて、で磨くだけでも全然、基本的にはその液体歯磨きがきれいにするわけじゃなくて、あくまでもブラシですからね、毛先がきれいにするわけだから、であとは何もつけなくたっていいわけですよ、でたくさん唾液が出ればその唾液をペッとすれば、唾液の中にその汚れは入ってるわけですからね、それでもいいと思うし、あとそうだな、どうしてもでも歯ブラシがない時ももちろんあるわけですよね、状況的に、じゃあそういう時は例えば目の洗いガーゼでこするでもいいと思うし、
なるほど、
それこそ歯ブラシがない時代は植物の茎のところのイガイガしたところで歯磨いてたっていうのもあるわけですよね、だからこれじゃなくちゃいけないっていうんじゃなくて、その口の中を清潔にするっていう意識を持つこと自体がまずかなりの進歩でもあると思うし、それでいいと思うんですよね。だから極端に言えば、食事をよく噛んでするだけでも汚れってつきにくくなるし、取れたのも取れやすいわけですよ、噛むことによって。
例えばスルメ噛んでもいいんですか。
スルメでもいいですよね。だから噛むっていうこと自体がそもそも自浄作用って言って汚れを取る作用にもなるわけですよ。
じゃあいつも食べてれば
でもそうすると今度別な問題が出てくるでしょ。
確かにそうですね
そう、だから噛むっていうことはいろんなそういういい作用もあるわけですよね。唾液がたくさん出るとか、噛んでるからたくさん唾液が出る、唾液がたくさん出るから汚れがつきにくくなる。
じゃあ噛むってすごくいいんですか。
大事なんですよ。でそれとあと唾液にが中和するっていう方作用もあるしね。だから噛むっていうことがただ単純に物を咀嚼するっていうだけじゃなくて、噛んで歯と歯がぶつかることによってその刺激が大脳に刺激をして、ボケ防止につながるとかね、いろんな作用があるし、で噛むから筋肉が育って、ここの 垂れ目がなくなるとかね、だからあの噛むこと自体はもう本当、例えば足を動かすっていう筋肉を動かす、同じに考えていいと思うんですよね。
なるほどね。
まあでも貴重な経験ですよね。わざわざでも千葉県まで行ってね、ボランティアするなんて、でもそういうボランティアの方の手助けがそういう現地では非常にね助かってるっていう、
東日本大震災の時には ね、関東の方からいろんなところから来ていただいたんで、そのお返しっていう意味もあったんじゃないかなと思いますね。であと
今回もあの僕らの仲間の中でやっぱりすぐに、あの航空衛星に関連する物資を送るっていうのはね立ち上がったりしたんですよ。だから行政の方に送ったりとかあったんですよね。だからその東日本大震災で、まあ、そういう経験を積んだことによって、じゃあこういうものが必要だとか。
そうですよね。
ただ、ただちょっと残念という言い方も変ですけど、物資がこれだけもう十分ありますよっていう情報が流れてこないらしいんですよね。だからずっとそれを送り続けてしまう、もうそこはもう十分なのに、もっと別なものが欲しくなる。時間が経つとそういうことって起きるじゃないですか。
そうですよね。だから必要なものが変わります
よね。そうだから、そういう情報がもっとリアルタイムでこう送ろうとしてる人たちに伝わるようななんか仕組みがあればね、
そうですね、
いいのにね。
なるほどね、そういうこともあったんですね。
だから例えばこういう放送、ね、ローカルな FM 放送なんかも、そういう情報がね発信できるようになってくるとね、で聞いてるリスナーの方が、あ、そういうことなんだってなればね、いいですよね。
そうですね。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。